STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン37、動きを表す言葉動詞の複数形3です。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今朝もアイヌ語ラジオ講座がスタートしました。講師は茅野史郎先生と、そして奥様の智子さん、川上雅史さんと一緒にお勉強を進めてまいります。さて、寒くなってきまして、あったかいお鍋が美味しい季節になってきましたね。アイヌではお鍋のようなお料理ってあったんでしょうか？
昔々は多分塩味でその鮭をこう切り身にしてですね、
はい、
それを芋といろいろな野菜と一緒に入れた料理あったと思うんですよね、まあ、鮭汁というのは、まあ、現在ではあの味噌で味をつけて食べます。で、鮭っていうのは8月の台風が来た後に、川を登り始めて、だいたい12月いっぱいぐらいは登るそうなんですよ。ですからダムがなくて、ヤナというんですけど、鮭が遡上できないように、する仕掛けのない川であれば12月いっぱい遡上してるはずです。
すごいですね、鮭って。
で、この鮭っていうのは本当に人間にとっても大事な食べ物ですけども、動物や猛禽類なども本当は大切な食料、餌になってるんですよね、
うん。
で、まあ、今回10月28日にですね、ニブタニアイヌ語教室とビラトリアイヌ文化保存会の共催によるアイヌの伝統的な料理の講習会というのがありまして、
はい、
その時に鮭汁作りました。
へえ、そうですか。
で、それと鮭を焼いたやつですね。
へえ、
まあ、その他鮭の傷を使って作った日本語ではヌタと言いますけども、アイヌ語ではチタタップと言います。
チタタップ、
はい、鮭の傷と白子と塩とネギまたは餃子ニンニクを入れて細かく切り刻む。
へえ、
そういう食べ物が
ある。お酒に合いそうですね。
多分お酒の好きな人であれば、それをちょっとこう食べながらつまみになる美味しい料理です
よ。餃子ニンニクも入ってますし、元気も出ますし、
そうですね。美味しそうですか。まあ、ただ餃子ニンニクがねうまく取れるか、まあ、その辺はちょっと正志さんに聞いてみましょう。このチタタップが好きかどうか、どうでしょう。
いや、チタタップは大好きですね。まあ、居酒屋さんとか行ったらちょっと高いんですけど、自家製のチタタップっていうか、そこに、まあ、キトビロを入れるっていうのは僕今初めて聞いてちょっと美味しそうだなと思ったんですけど、そこでうちでは生姜とか入れてみたり、違うものを入れてますね。そしたら、本来の生臭さが抑えられて、すっごく食べやすくなって、お酒も進んじゃうんですけどね。
なるほど、
はい。
まあ、私はね、その餃子ニンニクも入れるという話聞いたことはあるだけで、餃子ニンニク入れたチタタップは私は食べたことないです。ネギですね、大抵はね。ネギを入れてこう切り刻んでますね、最近ではね。でも昔はやっぱり餃子ニンニクを薬味として使ってたようですよ。
もうおまさしさんがね、こういう食べ物の話になって生き生きした表情で
そうそうそう、
もう今度やってみようかなみたいな ね、
そうですね、
顔してらっしゃいますけど、
鮭を買ってきて、まあ、皆さんも鮭汁にしたりですね、
うん、
チタタップ作ったりしてみてほしいと思いますね、
うん。ではお勉強を始めていきます。今日はレッスン37、動きを表す言葉動詞の複数形3です。テキストをお持ちの方は22ページをお開きください。では例文から見ていきましょう。
はい、まず一つ目の例文ですが、クマが人間を殺したという例文です。私は二度発音いたします。その後に皆さんと一緒に練習したいと思います。キムンカムイアイヌライケヤクアイエ、キムンカムイアイヌライケヤクアイエという例文です。それでは一緒に皆さんやってみましょう。キムンカムイアイヌライケヤクアイエ、
キムンカムイアイヌライケヤッカイエ。
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 次の例文になりますが、これを複数形にした例文です。熊が3人も人を殺した。で、この3人というのはですね、通常であれば単数の扱いなんですけれども、予想に反して数が多い場合、その時には特別に複数形を使います。これはアイヌ語のルールなんですけれども、その熊が3人も人を殺したという例文です。キムンカムイアイヌレンカロンヌ。キムンカムイアイヌレンカロンヌ。それでは一緒にやってみたいと思います。キムンカムイアイヌレンカロンヌ。
キムンカムイアイヌレンカロンヌ。
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 それでは次の例文をやりたいと思います。あなたはアイヌ語がわかりますかということで、一人に向かって聞く言い方ですね。まず私は二度発音いたします。アコロイタクエーラマンヤー。アコロイタクエーラマンヤーという例文です。それでは皆さん一緒にやってみましょう。アコロイタクエーラマンヤー。
アコロイタクエーラマンヤー。
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 はい、これを複数形にします。あなたたちはアイヌ語がわかりますかという例文ですね。それではアイヌ語を私は二度お発音いたします。アコロイタクエチエラムオカヤー。アコロイタクエチエラムオカヤー。それでは皆さんと一緒に練習します。アコロイタクエチエラムオカヤ。
アコロイタクエチエラムオカヤ。
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 はい、これで複数形の形ですけども、2つ目の例文はエラマン、あなたわかるというのがエチエラムオカというふうに変わるわけですね。ですから一人の人に分かりますかと聞くのと、あなたたちは分かりますかというのでは言い方が違うということですね。これを分かるだけでもアイヌ語がかなり進歩すると思います。
続いて単語です。
はい、一つ目の単語です。アイヌ。
アイヌ。
アイヌ。
アイヌ。人間、人、神に対しての人間という意味の名詞です。
2つ目の単語です。イタク。
イタク。
イタク。
イタク。言葉という意味の名詞です。
次の単語になります。イエ。
イエ。
イエ。
イエ。言う、話すという意味の他動詞です。
認証接字はちょっと省略いたします。エラマン。
エラマン。
エラマン。
エラマン。わかる、理解する、覚えるという意味の他動詞です。
次の単語になります。エラムオカ。
エラムオカ。
エラムオカ。
エラムオカ。わかる、理解する、覚えるという意味の他動詞で、エラマンの複数形です。
次の単語になります。カ。
カ。
カ。
カ。何々も、何々までもという意味の副助詞です。
次の単語です。キムンカムイ。
キムンカムイ。
キムンカムイ。
キムンカムイ。クマという意味の名詞です。
次の単語になります。コロ。
コロ。
コロ。
コロ。何々を持つという意味の他動詞です。
次の単語です。ヤ
ー。ヤ
ー。ヤ
ー。ヤー。何々かという意味の終助詞です。
次の単語になります。ヤック。
ヤック。
ヤック。
や。何々だそうだ、何々というという意味の接続助詞です。
次の単語になります。ライケ。
ライケ。
ライケ。
ライケ。何々を殺すという意味の他動詞です。
次の単語になります。レン。
レン。
レン。
レン。3人という意味の名詞です。
次の単語になります。 ロンヌ、
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 ロンヌ。
何々を殺すという意味の他動詞で、来家の複数形です。
はい、この単語の中でちょっと気をつけていただきたいところいくつかあるんですけども、アイヌのイですね、アイヌ、それとカムイのイですね、それと来家のイ、これは軽く発音いたします。ですからアイヌではなくてアイヌというふうに発音いたします。あとキムンカムイのカムイですけど、これもカムイではなくてカムイですから、キムンカムイというふうに発音いたします。あともう一つ、この来家、何々を殺すという単語ですけども、これも来家ではなくて来家、来家、 Y の発音ですね。イエス、英語で言うとイエスのイのような発音ですので、これは特殊な発音ですから、これぜひ覚えてください。
代わってアイヌ語の解説です。
はい、テキストをお持ちの方は23ページをご覧ください。来家、殺すの複数形はロンヌで、エラマン、わかるの複数形はエラムオカです。アイヌ語の動詞には複数形のあるものがいくつかあります。この2つはその例です。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌ語のことわざの6回目です。まず日本語の方を紹介いたしますが、夏に小沢の底に水苔が異常に発生すると洪水があるというアイヌ語ですね。それではちょっとアイヌ語を紹介いたします。サクポンナイアサムタトポンラアンコロポロワッカアンペネ、サクポンナイアサムタトポンラアンコロポロワッカアンペネということわざですね。まあ、ちょっとこの説明を読みますが、しばしば雨が降ると水苔が発生しないものだが、水苔があることは雨不足で降り出したら洪水になるとかという、こういう説明もついております。まあ、ですから、まあ、これは小沢に水苔が発生すると洪水があるということで、山歩きをする方なんかはそういう水苔があるかないかを見て洪水に遭わないようにする、こう何て言うんでしょうか、警戒心を持つというか、沢の状況をちゃんと把握するという意味で必要な知恵だったんでしょうね、多分ね。そういう話だと思いますね。
では今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン38、動きを表す言葉動詞の複数形4です。
See you からアンロー。
See you からアンロー。